こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。よくわかる脳 MRI 改訂第4版は、青木茂樹、相田則子、井田正弘、大場洋らが編著した脳 MRI の読影と疾患理解を結びつける画像診断書である。1998年の初版以来続くシリーズの第4版として、脳腫瘍などに関する新しいダブル帳分類を反映し、脳 MRI を取り巻く診療環境の変化に対応している。対象は放射線科医だけではなく、神経内科、脳神経外科の専攻医や研修医、医学生、診療放射線技師、脳 MRI に関わる医療者、研究者まで広い。本書の中心的な設計は、疾患を見開き単位で扱い、画像を確認したい読者が必要な項目へ速やかに到達できるようにする点にある。網羅性を競う総論書というより、実際の画像を前にしたとき、形態信号分布、臨床的意味を対応させて考えるための実践的リファレンスとして位置づけられる。豊富な MR 画像とシェーマを併用し、画像所見を疾患概念へ接続する道筋を明瞭に示すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、見開き構成が実現する画像から疾患への高速参照性。本書の最も識別しやすい特徴は、初版から継承された見開きを基本とする編集方針である。脳 MRI の読影では、長い創設を順に読む場面だけでなく、眼前の画像に見える異常信号や形態変化について、短時間で鑑別の軸を確認したい場面が多い。見開きで情報を完結させる構成は、この実務上の要求に適している。読者は画像、シェーマ、疾患の説明を近接した位置で参照できるため、文章だけを読んでから別のページで画像を探す負担が小さい。これは単なる紙面デザインではない。 MRI 所見を暗記項目として扱うのでなく、病変の部位、広がり、左右差、信号特性といった視覚情報を疾患の臨床像や病態と結びつける学習を支える仕組みである。特に経験の浅い読者にとっては、どの所見を優先して観察すべきかをつかむ足場になる。一方、見開き形式は各項目の情報量を意図的に整理するため、マイナ鑑別や詳細な文献検討までを単独で完結させる用途には限界もある。それでも読影室カンファレンス、自己学習で反復して引く本としては、必要な情報への到達速度と視覚的な理解を両立する構成である。次に、拡散強調像 MRA の普及を踏まえた脳卒中診療の画像的転換改訂第4版の背景には、 MRI が脳疾患診療の中で担う役割が大きく変化してきた事実がある。編者らは、脳梗塞の診療がこぞエンジオグラフィ MRA によって根本的に変わったことに言及している。拡散強調像は急性期虚血性病変の検出を支え、 MRA は頭蓋内外の血管を評価する手段として臨床判断に組み込まれている。本書はこうした技術を装置原理の解説に閉じず、脳 MRI で疾患をどう見分け、どのような診療上の意味を読むかという文脈で扱う。重要なのは、画像が診断名を自動的に確定するものではない点である。急性病変らしい信号変化を乱しても、発症時刻、神経症候、血管所見、気を、おかしいケースとの整合を確認しなければならない。したがって、読者に求められるのは、 DV や MRA を所見が出る検査として覚えることではなく、臨床状況に応じて所見の重みを判断する姿勢である。本書の画像中心の構成は、各撮像法の価値を実例的に把握する助けになる。脳卒中領域は緊急性が高く、初期評価に関わる非専門医にも画像の基本的な読み方が求められやすい。こうした現場に対し、本書は技術革新を日常の読影判断へ翻訳する役割を担う。さらに、新 W 帳分類の反映と脳腫瘍を固定的な名称で終わらせない視点。第4版が新 W 帳分類を反映していることは、脳 MRI の教科書として重要な更新点である。脳腫瘍の分類は、組織像だけでなく、分子病理学的な知見との関係を深めながら変化してきた。そのため、旧来の名称や典型画像だけを記憶していると、臨床で使われる診断概念との間にズレが生じる。本書の更新は、画像診断に携わる読者が現在の分類体系を意識しつつ、MRI 所見を理解する基盤を整えるものといえる。ただし、MRI は分類を置き換える検査ではない。病変の発生部位、境界浮腫、開始や出血の有無、造影パターン、周囲構造との関係などを通じて、病変の性質と鑑別の方向を示す。その後の確定や統合診断には、病理分子情報と臨床情報は関わる。この役割分担を理解することが、現代的な腫瘍画像診断では不可欠である。豊富な画像とシェーマは、複雑な分類名を機械的に覚えるためではなく、画像上のパターンを解剖学的、病態的に把握するために役立つ。改訂版を選ぶ意義は、新しい病名を追加で暗記することより、更新された疾患概念の中で MRI が提供できる情報と、その限界を適切に位置づけられることにある。そして、画像を絞り込む編集方針が示す、網羅より読影判断を優先する実用性。本書は改訂に際し、 ページ数の増加を抑え、他で調べやすい疾患解説を削る一方で画像に特化する方針を明示している。この選択は脳 MRI の学習で何が不足しやすいかを踏まえた編集と考えられる。疾患の定義、疫学治療の詳細は多くの聖書や診療ガイドライン、データベースで補える。しかし実際の画像を見て異常の分布を把握し、典型像と非典型像の差を考え、鑑別に必要な観察点を身につけるには質の高い画像を比較しながら学ぶ必要がある。美しい MR 画像とシェーマを豊富に配する本社はこの視覚的学習を中心に置く。シェーマには断層画像だけでは捉えにくい解剖学維持関係や病変分布を整理する働きがある。もっとも情報を絞ることは臨床的な背景や例外をすべて省略できるという意味ではない。画像パターンが似通う疾患では年齢症候経過検査値を含む臨床文脈が鑑別を左右する。本社はその最終判断を代行するものではなく、画像から考えるべき問いを正確に立てるための本である。したがって使用時には必要に応じてガイドライン、病理資料、専門医の意見を組み合わせるのが適切である。画像集としての密度と臨床へ開かれた参照書としての実用性が両立している。最後に、専門外の初期判断にも対応する一方で AI 時代に読者の観察力を残す。日本では MRI のアクセスが比較的高く、撮像頻度も高いことから、必ずしも脳画像専門医ではない医療者が初期評価に関与する機会があると編者らは指摘する。本書の対象が放射線診断医に限定されず、脳に関わる各診療科の研修医、医学生、診療放射線技師、研究者まで広いのはこの診療環境を反映している。非専門家向けの価値は独立して最終診断を下すための近道を与えることではない、緊急性を示唆する所見。見逃してはならない異常、専門的な相談や追加検査につなげるべき論点を、画像から認識する補助線を提供することにある。近年は深層学習を含む人工知能の画像診断応用も進むが、 AI の出力を使う場面でも画像の質、病変の位置、臨床情報との矛盾を人吟味する必要は残る。見開きの画像と解説を往復する学習は所見を受動的に受け取るのでなく、自分で観察し説明する能力を育てやすい。経験者には知識の再確認と更新の道具となり、初学者には脳 MRI の見方の基準点となる。ただし、救急や治療方針に直結する判断を本書のみで完結させるべきではない。読影レポート、臨床診察、専門医との連携という診療プロセスの中で参照することで最も安全かつ有効に活用できる。結論として、本書は脳 MRI を専門的に読む放射線科医はもちろん、神経内科、脳神経外科の専攻医や研修医、脳画像を学び始める医学生、撮像と画像評価に関与する診療放射線技師に適した一冊である。すでに吸盤を使用してきた読者にとっては、ツブル分類を含む疾患概念の更新を確認し、日常読影の参照環境を新しくする意義がある。初学者にとっての実益は疾患名の羅列を覚えることより、画像のどこを見てどの所見を臨床情報と結びつけるかを視覚的に学べる点にある。類書には MRI 物理を体系的に教える本、神経疾患の臨床全般を扱う本、膨大な鑑別を収載する画像アトラスがある。その中で本書が際立つのは、長年継承された見開き形式によって豊富な MR 画像シェーマと要点を近接させ、必要な時にすぐ確認できるよう設計されていることである。しかも単なる画像カタログではなく、拡散強調像や MRA が変えた脳卒中診療、更新された主要分類といった現在の画像診断の前提を取り込んでいる。詳細な病理学的議論や治療判断は他資料で補う必要があるが、画像から臨床的な問いを立てる基礎を反復して養う実用書として、脳 MRI 関連の学習環境に置く価値が高い。ご支援いただける場合は、青木茂樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。